高野菜祭司です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回はジェンダーとかセクシャリティの言葉自体について調べたことをお話ししようかなと思います。なんでこんなことになったのかと言いますと、私が一回っていうか一週間くらいかな、9月の半ばあたりに一回ぐちゃぐちゃになったんですよね。なんか自分は体は女で、それを頭で受け止めている女で大丈夫 OK っていう風になってんですけど、他人からそう見られるってなると気色悪いなとか、なんなら男として扱ってほしい気持ちはあるけど、別に私は男になりたいわけではないというか、なりきれないからしょうがないみたいな感じなんですよね。じゃあ好きになる相手は女か男か何なのかってなった時に、それは男の人なんですよ。で、そこで自分は女として男が好きなんだなっていう風に感じてるんですよね。男として男を好きになるっていうのはちょっと合わないなっていう感じです。さらに以前の配信会で X ジェンダーって言うんですけど、ジェンダーって何って言葉の意味がまだしっくり落とし込めてないなっていうのがあります。他の言い方でもあるじゃないですか、クエスチョニングとか。この前宇多田ヒカルさんが発表しましたね、ノンバイナリー。ノンバイナリーとも言えるのかどうなのか、なんか似てるけど自分もそうなのかな、どうなのかな。で、そこでジェンダーとかセクシャリティって何なんだよと。私は X ジェンダーと言ったけれども、私は体は女で、でも心とか内面的なことはそれを受け入れたくないのかなとか、なんだろう、精神面まで女ですっていうようなことは認めたくなくて、でも男にはなりきれない、でも女の人、他の女性と肩を並べるってなると異物感が私の中であるなと。なんなら男の中に並んでた方が居心地がいいし、でも彼らとは同じにはなれないなと。 X ジェンダーって言ったけど、それって私なの？私をカバーできてるの？私は何者なの？みたいな、私をこれって表せる言葉はないのかなっていう風にぐちゃぐちゃになりましたね。その結果、とりあえず第三者窓口、友達でも家族でもない第三者目線からの意見が欲しいなと思って検索したら、寄り添いホットラインっていうのが出てきました。で、結果的に私はそこでチャットで相談しましたね。この寄り添いホットラインっていうのを説明しますと、今回の私みたいに性別の違和感や同性愛などに関わる相談、そういったものだけじゃなくて、暮らしの困りごと、悩みを聞いてほしい方向け、外国語による相談、DV、性暴力など女性の相談、死にたいほど辛い方、被災地の暮らしで困っている方、10代、20代の女の子相談、いろんな相談の電話窓口になってます。今回私が相談した性別の違和感や同性愛などに関わる相談窓口っていうのには SNS チャットっていうのがありまして、困りごと情報提供、同性愛や性別の違和感、アウティング、カミングアウトなど性的指向や性自認に関することでお困りの方へ相談員が情報を提供します。返答は水金日曜日16時から22時です。上記日時で相談をいただいた場合はリアルタイムで返答しますっていうのがあったんですよね。で、そこで私はリアルタイムチャットで約1時間相談しました。このチャットで相談した感じはカウンセリングみたいだなと思いました。最初にどういうことで困ってますかっていうふうにポンって 聞かれて、さっき言ったぐちゃぐちゃしたことを書いたら、こう相手が、なるほど、あなたはこういうことで困ってるんですね。で、そこから誘導尋問っていうか、子供の頃どうでしたか？で、子供の頃はこんな感じでした。今もそうですか？今はこういう状態です。そんな感じで進んでって、で、向こうから、あなたはこういうことが欲しいんですねというか、あなたは今こういうことがわからなくて、こういうことを望んでいるんですねっていうふうに言われるんじゃなくて、自分で整理がついてくんですよ。ぐちゃぐちゃなところから。で、私は結果的に、私は私を表す言葉が欲しいんだなということに気づきました。それこそ、X ジェンダーとか、クエスチョニングとか、ノンバイナリーとか、言葉自体は知ってるし、意味もなんとなくはわかるけど、ふわっとしてるなと。そもそもセクシュアルとジェンダーの意味の違いって何ぞや、詳しく知らんなということで、じゃあそっから調べてみようということで、今回調べてみました。では早速、ジェンダーとセクシュアルの違い、意味の違いについてご説明します。まず、ジェンダー。ジェンダーっていうのは、社会的、文化的に作られる性別、男女差別、性差のことを言います。ジェンダーレスっていうふうに言われますけど、従来の男らしくない、従来の女らしくない、これがジェンダーレスになりますね。今結構いろんなところで男女の差別をなくそうって言われてますけども、まあその理想としてジェンダーレスな社会とか世界とかっていう風に使われたりします。次、セクシュアリティ。セクシュアリティの意味は人間の性すべてに関することとか、性のあり方といった意味があります。今回注目したのは後者の性のあり方の方ですね。セクシャリティを決める要素っていうのが4つあります。身体的性、性自認、性的思考、性表現。1個ずついきます。身体的性、生物学的な性とか体の性のことを言いますね。これは男なのか女なのか、それとも不明っていうのがあります。不明っていうのが、これはこれでいろんな言い方があるでしょう。今回はそこまで突っ込まずにいきます。次、性自認。これね、漢字で書かれると、ん？ってなるんですけど、心の性がどうなのかっていうことです。わかりやすく言うと。三つ目、性的思考。どういった性に対して恋愛感情、性的感情を抱くか。四個目、性表現。自分がどのような性として見せたいか。これらがセクシュアリティを決める要素となっております。私のパターンで当てはめると、1個目の身体的性は、生物学的には女の体をしています。性自認、心の性はどうなのかっていうと、男8、女2ぐらい。性的思考、どういった性に対して恋愛感情、性的感情を抱くか、これは男ですね。4個目。性表現、これがちょっとややこしいですよね。どんな性として見せたいかって言われると、女であることを逆手にとって男らしく見せたいとか、男らしくありたいっていう風にまとめました。服で言うと、男女っていうようなことを排除したシンプルなというか、割ときっちりした雰囲気の服が好きですね。男女でははっきりできなかった性自認、心の性と性表現についてもうちょっと詳しく言いますと、まず性自認、心の性に関して男8、女2くらいって言いましたけども、例えば集団の中に私が放り込まれる、男女って分かれたところに送り込まれるってなった時、肩を並べるってなった時に、まあ先ほどぐちゃぐちゃになった時の心情も言いましたけども、男の中にいた方が居心地がいいなと感じます。でも男にはなりきれない、 で、女性の中にいると自分が異物感、なんか違う、なんか肩身が狭いように感じる、8対2くらいかなと割り振ってみました。で、4個目の性表現ね、女であることを逆手にとって男らしい感じを見せたい、髪型が私はそれかなと思います。そこで表してるかなと思ってますね。頭部の6分の5くらいは3ミリに刈り上げてます。あとの6分の1はワンレングスって感じかな。単純に伸ばしっぱなしにしてるだけではあるんですけども、首あたりまでもう伸びましたね。私の場合は毛量が多いんで、6分の1しかなくても刈り上げてるところを全部こう覆えるっていうか、覆ってもそんなに違和感はない、いや違和感はある、なんかズラ感は出るんですけど、一応全部隠せるくらいの毛量はあります。私にて当てはめるとこんな感じかなと思います。で、いわゆる体の性と心の性が一致しないっていうところで、トランスジェンダーっていう言葉が出てくるんですけども、私の今までのイメージはトランスジェンダーって体は男だけど心は女とか、体は女だけど心が男っていう風に、男女でがっつりもう正反対っていうイメージがあったんですよね。だけど調べてみたら、一致してなければみんなトランスジェンダーっていう風に出てきましたね。トランスジェンダーのトランスっていうのが超える、ジェンダーを超える、社会的文化的に作られる性別を超えるっていう意味を持ってるので、別に男女女男っていう風ながっちり当てはまらなくても、曖昧でもトランスジェンダーだと言えるっていう風に出てきました。で、もう一個出てくるのが性同一性障害っていうのもあるんですよね。トランスジェンダーと性同一性障害との違いっていうのも出てきまして、性同一性障害っていうのが、自らの性に違和感とかその差に持続的な嫌悪感を持つ、これが一番の違いかなと思いました。特に心の性だと日によって違うとか、タイミングによって比重が変わるっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、この場合は性同一性障害には当てはまらないかなと私は思いました。私はそこまで持続的でもない、まあたまたま9月の半ば1週間くらいめちゃくちゃなんだこれなんだこれってなったんですけど、まあその後はちょっと落ち着いたりとか、嫌っていうよりかは、なんだこれなんだこれって感じだったので、私はまあそこまでじゃないかなと思いました。で、もうちょっと踏み込んで、さらに男女に当てはまらない言葉として、 X ジェンダー、クイア、クエスチョニング、第三の性、ジェンダーレス、ノンバイナリー、これら6個出てきたんですよね。私はそれでまたぐちゃぐちゃになったですけど、どれだやろ、全部なの、全部私のことを表してんの、何なのっていう風になったんですけど、これら6個の違いっていうのは、先ほどご紹介しましたセクシュアリティを決める要素4個、この4つのうちどれをカバーしているかが違うらしいです。まず X ジェンダー、これは性自認、心がどうなのかというところをカバーしてます。私は男8、女2くらいだったので、まず私は X ジェンダーですと。次、クイア。クイアは性自認、性的思考、性表現、この3つをカバーしてます。クイアの語源中か、そもそもっていうお話が、20世紀終盤に風変わりな、奇妙なという意味合いで、ゲイを侮蔑するときに使われていました。でもそこでなんだ文句あんのかと開き直るように、ゲイだけではなく、当時まだ隠れていたレズビアンだとか異性相をする人、男装女装をする人たちも声上げて、自らをクイアっ って呼び始め、運動を展開していきました。こういうことがあって、現在ではセクマイ全体がクリアであって、連帯感を意味する機能があるそうですね。そういった意味だと私もクリアって言えるかなと思いますね。クエスチョニング。これは性自認と性的思考。この二つをカバーしています。決まってないとか、わからないとか、あえて決めない。こういった場合はクエスチョニングにもなります。私は決まってないとかわからないわけではないし、あえて決めてないっていうわけでもないので、ちょっとちゃうかなと思いましたね。あとどうしてもクエスチョンとアンサー、質問とか疑問っていう意味合いの方が私の中には強く根付いてるので、なんか雰囲気的にちゃうかなと思いましたね。ネックスと第三の性。第三の性は性自認、性的思考、性表現。クイアとちょっと似てるような気がするんですけども、第三の性に関しては、ざっくり二つ出てきましたね。まず一個目が男女の枠にはまらない人たち。二個目。これがどっちかっていうと第三の性として使われるらしいんですけど、非西洋文化の性。わかりやすく言うと、日本の昔の和歌集。和歌集、どっちとも読むみたいですね。イントネーションもどれが正しいのかわかんないんですけど、和歌集っていうのは、男として生まれた元服前の若者のことを言って、たまに女装もしたりしますと。和歌集っていうのは若さとかエネルギー、美しさの象徴だったらしいんですよね。さらに男色といった和歌集と成人男性の関係。これは和歌集も元服すると和歌集と関係を持つっていうことから先輩と後輩を示すような文化とかそういった関係でもありました。これは西洋では見られなかったということで珍しいっていうか独特な第三の性というような感じで使われるみたいですね。次がジェンダーレス。ジェンダーレスに関してそもそもですね、これは価値観を表す言葉なんですよね。他が名詞であるのに対してジェンダーレスはどっちかというと形容詞的な扱い、使われ方をして名詞を修飾しますと。そんな風に書かれていました。ノンバイナリー、最後ですね。これは性自認と性表現をカバーしています。ノンバイナリーを分割すると、ノンとバイナリー。バイナリーっていうのが男女で分けること。で、その頭にノンがつくっていうことがそれをしない。ということで、男女で分けないっていう意味合いがあるそうです。以上を踏まえて私はどうなのかっていう話をすると、私は X ジェンダーだし、クイアだし、ノンバイナリーかなと思いますね。さらにもう一歩進んで、性的指向に関する私のことを、過去回でアセクシャルのことに関して話した回がありますけども、その時と同じですね。恋愛感情はあるかなと思ってます、最近。ただやっぱり性的感情は湧きませんね。それは前と同じかなと思います。恋愛感情はあるけど性的感情は湧かないっていうことをロマンティックアセクシャルと言います。ロマンティックアセクシャルっていうのは日本独特な言い方だとノンセクシャルっていう風にも言いますと。で、誰に対してロマンティックなのか、恋愛感情を抱くのかっていうと、私は女として男の人のことが好きになるっていうことで、ヘテロロマンティックと言います。ヘテロっていうのは自分とは違うとか、自分と対する存在のものに対してどうなのかっていう意味ですね。対義語としてホモ、ホモロマンティックとか、 ホモセクシュアルっていうのがあるんですけど、ホモっていうのは自分と同じ、自分と近い存在に対して恋愛感情を抱くとか、性的感情を抱くとか、そういった使われ方があります。私は体は女で、体が男の人に対して恋愛感情を持つかなと思っているので、私はヘテロロマンティック、アセクシャルかなと言えますね。で、さらにですね、もっと踏み込むと、どういうことに対して惹かれるのか。私は、信頼がある人とか、関係が深い人とか、知性とかがある人に惹かれるかなっていうような印象を自分で持ってます。で、そういうことをデミロマンティック、信頼がある人に対してどうなのかっていうことでデミ、知性がある人に対してどうなのかっていう意味でサピオっていう言葉があるみたいですね。もう、どんどん細分化してきましたね。で、関連して、その、接頭語みたいな感じかな。デミとかサピオとか、ヘテロ、ホモと似たような使われ方をするのが、いろいろ出てきまして、バイ。これはよく聞くかもしれないですね。男女両方に対して、どうなのか。パン、パンセクシャル。パンロマンティック。これは全性別とか、何ですかね、一人一人としてどうなのかって感じです。男女っていう風に分けないで、その人、この人、あの人っていう感じで、どういう風な感情を抱くのか。あとは、これも自分もそうかなって思ったのが、恋、QUOE、なんちゃら、恋ロマンティックっていうのも出てきまして、好意っていうのが若干クエスチョンがちらつく字面なんですけど、友情と恋愛の差がわからないけど性的感情を抱くとか、なんかね、難しいけどちょっとわかるなっていう、リスなんとか、リスロマンティック、リスセクシャル、自分は恋愛感情を抱くとか性的感情は抱くけど、相手からそれを向けられるのは嫌っていう。あと、ガイノ、アンドロ。名前かなと思いますけども。ガイノロマンティック、ガイノセクシャル。これは女性に対してどうなのか。アンドロ。アンドロは男性に対してブラブラブラというような使われ方があるそうです。っていうので、もうちょっと調べるのやめようってなりましたね。そう。数えきれないっていうか、もういいかな、お腹いっぱいかなっていうか。あ、とりあえずもう自分の表す言葉見つかりましたんで、いいですっていう風になりましたけど、もうちょっと探せばもっと当てはまる自分を表す言葉はあるかもしれないな。まだ知らないだけであるかもしれないっていう風にわかりました。私がだいたい精神的にぐちゃぐちゃになるときって、自分を当てはめる言葉がないっていうか、一言で説明できる言葉がなくて、それで自分だけなのかなとか、考えすぎなのかなっていう風になってぐちゃぐちゃになる傾向があるなと今回わかりましたね。なんだろう、孤独感に近いかな。それで、まあどこに相談していいのやらっていう風になってしまった感が強いように思いました。自分の性別とか性に関することで迷ったり悩んだりしたら、でさらに身近な人に相談しづらいとか相談できる相手がいないってなったら、寄り添いホットラインっていうところに相談してみるのはいいかなと思いました。でそこで言えなかったことを話せるとか、あとは今回の私みたいに結局自分は何で悩んでるんだろうっていうふうに自分で気づけることがあるかなというふうに思いました。なんかもう根本が分かってりゃそれこそ身近な人に相談したりっていうふうにはできるんですけど、私はちょっとそこがぐちゃぐちゃしちゃってたんで、今回の寄り添いホットラインにチャットで相談することでぐちゃぐちゃを整理することができましたので、 もしなんか似たようなことになってしまったら、ここに相談するっていうのも一つの手かなと思います。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。